アメリカ大統領による謝罪なき広島訪問で日本は何を失ったのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日はね、はい、5月15日でちょうど午前11時頃、
うん、
なんですけど、今これ収録で、で今週の19日からいよいよね、こう、はい、G7広島サミットがこう開催されるんですね。まあ広島っていうと岸田さんのお膝元、
そうですね、うん、
ですから自分のふるさとで、うん、もう世界中の要人を招待して、
うん、
そこでこう世界の未来を議論する、その座長を僕岸田文雄がやるんだみたいな、
はい、
まあ、そんなことに、まあ、政治イベントにこうなって出るわけですよ、
うん、
で、まあ、バイデン大統領が来へんのちゃうかみたいなことも一緒に言われてたんですけど、まあ、17日に出発するっていうことがもう公表されて、まあ、来られるんでしょう。で、この案件はやっぱり対ロシア、ね、ウクライナどうすんねんとか、それからやっぱり台湾の問題の中国、それから世界的なインフレどうすんのやとか、まあ、石油価格がすごい高くなってるからどうすんねんとか、まあ、重要案件がすごい目白押しなんですよ。で、まあ、そうやってこう、政治的な議論をいろいろするんですけど、その中の一つの目玉が、広島の平和記念公園、
はい、
原爆ドームがあるところ、
うんうん、
こう、原爆が落とされたわけじゃないですか。原爆の、平和記念公園で、広島原爆死没者の、まあ、慰霊も含めたですね、
うん、
平和記念公園の訪問と、
はい、
平和記念館に、こう、バイデン大統領、だけじゃなくて、まあ、G7 の各国首脳を招待すると、
うんうん、
岸田さんこう言ってて、だ自分の地元広島で、まあ、世界の主要な要人をみんな呼んで、で特に今ウクライナの戦争でプーチンが核を使うかもしれんと、で核についてもう被害者である我々がどれだけ核というものがおぞましいものであって非人道的で、人類のに対する敵対行為で最悪のことなのかっていうのを我々が身をもって知っていると、それを記念したこの記念、公演に、ぜひみんな来てもらって、やっぱり核を使ったらダメやなということを分かって、核は廃絶しなあかんと、平和になろうという気持ちを新たにして、プーチン、ロシアに対峙していこうじゃないかと、まあそういう物語で今ストーリーがこう、まあ、動いてるわけなんですけど、
はい、
ちょっと待てよと、核落とすって決めた奴らがおって、落とした奴がおるんやと、でそれで12万人死んどるんやと、でそれ戦争したら必ず核撃つっていうのが分かってて、でそれで戦争したら戦争した人間によって12万人殺されたって言ってもいいけど、いや日本以外別に核撃たれてないと、人類始まって以来戦争で核撃つことはそのアメリカが日本に撃ったその1回だけやと、だからそれは撃ち寄ったんやと、
はい、
その話どうなってんねんと、あれなんかおかしいなこれ、
ちょっとね、もやってする
っていうか、来て謝るんやろ、
え、
言わへんの、ああ、そしたら来んなよ。これね、
うん、
一般社会だったらこうなると思いますね。例えば、悲惨な事件、事故があるじゃないですか。あの、
うん、
鉄道事故だとか、
うん、
飛行機事故だとか。
はい。
そしたら、別に、わざとやったわけ違うけども、事故やけど、そこの社長、どんだけ謝るか。お前でも、来るな、お前ですよ。
うん。
線香分けささんぞですよ、
うん。
うん。それはもう、謝りもせんと、悲しい事件でしたね、じゃあ線香あげさせていただきます、みたいに、
今そういう状況になりそうってことですもんね、
うん、だからこれはね、うん、僕はね、何を失ったのか、この広島訪問で、で、まあ、タイトルですけど、僕は要するに日本人は誇りを失ったっていうふうに思います。この問題をじっくりと話したいと思います。
では今の日本の真の姿がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、 大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはアメリカ大統領による謝罪なき広島訪問で日本は何を失ったのか。
まあ誇りを失ったっていうふうに、まあ僕はもう本能的に直感的に 0.0 コンマ01秒ぐらいで思ってるんですけど、これもうそういうのを聞いた瞬間に、でまあその人ほとんどいない。
だってそのまあオープニングでもありましたけど、その例えば事故をね起こしたりとかしたら、その子供とか亡くした親はもう犯人にも来んなって、
まあ犯人っていうか事故を起こした人ね、過失でね、起こした人
もう前来んな、もう見たくもないってなります
よ。なりますよね。それを、どうもありがとうございます。子供もちゃんと喜ぶと思いますから、慰霊したってください。どうぞ。
いや、喜ばないです。自分がされたこと忘れたんかって。
忘れとるんや。わかんな、あの人。ってなるんですよね。だから、平たく言うと日本は今そういうふうに世界から思われるようにしちゃったっていう。まあ、ことなんですけどね。まあ、もともとこれは、ま、岸田さんが最初じゃなくて、これ2016年、これ僕が内閣官房参与だった頃に、総理大臣やってらした安倍晋三さんがね、まあ、オバマ大統領広島に招待をしたっていうのが最初なんですよ。
はい、ありましたね。
そう、これ2016年でね、1945年でしょ、戦争が終わったのが、原爆落ちたのがね。で、だから55年と16年足して71年。71年ぶりに、誰もアメリカ大統領来なかったんですよ。普通常識で考えたら、例えば昭和21年とかにね、アメリカ大統領行きますとか言ったら、ふざけんなーってみんな、めっちゃ怒りましたよ。で、昭和30年ぐらいでも、だって自分の親や子供や兄弟が死んだ人がいっぱいいるんやから、で、落としてアメリカって分かってるから、何考えとんねん、こらーって。だから日本政府もそんな、大統領がね、日本来たから言った、じゃあちょっと広島入れしたってくださいって言えなかったんですよ。で、もちろんね、ここでちゃんと頭下げろと。戦没した人に頭下げなさい。って言うんやったら、ギリギリ言ってくれるかもしれませんね。いや、じゃあ皆さん本当、皆さんの気持ちはわかるけれどと。広島の方にね。いや、皆さん本当それ怒ってはる気持ちはすごいわかるんですけども。でもちゃんと謝る言うてはるから。ちょっと線香一本だけでも上げさせてもらえませんかと。いらま、それをいらまぼけって謝ってるから言うて帰ってけへんやろっていう人いっぱいいるけど、
ま
あ、ギリギリそれでやったらなんとかなりますよ。昭和50年ぐらいとかやったらもうだいぶ、まあ未来見ようかと。まあもう戦争は過去のことやからとか思ってくる人も25年ぐらい経ったらいるかもしれないし、その頃にその話やったら、まあええかということになってたかもしれない。けれども、だから、謝らせるのが前提ですよ。
はい。
ところがね、これ、安倍さん呼んでしもったんですよ。で、そこでコメントが出されててね、二人でこうコメントを出してるんですよ、その広島で。安倍さんはこう言ってるんですよ。原爆によって犠牲となった全ての方々に哀悼の意を捧げますと。哀悼の誠ですね、を捧げますと。恒久平和を祈り、核兵器のない世界の実現に全力を尽くしますと。まあまあ、安倍総理としてはまあそうですかね。で、オバマ大統領はこうなんですよ。私たちは戦争の苦しみを経験しました。でもこれもしんどい言うとるわけですよ、殺した相手に対して。経験しました。共に平和を広め、核兵器のない世界を追求する勇気を持ちましょう。で、お前落とした話どこ行ってんねんこれと。全然ないんですよね。
曖昧ですね。
特になんか謝罪っていうのは何にもない。戦争、私も苦しんだ、あなたも苦しんだ。いやお前原爆落としとんねんと。いうのがまあ、あるんですよね。で、これはね、政治的には、これ安倍さん、僕も相当、これおかしいでしょ、これ、って言います。そして安倍さんなんて説明してくれたかっていうとね。
はい。
いや、これパールハーバーとかセットになってんだよ、これ。
お
う。まあまあそうなんですけどね。ちゃんと日米の同盟を深くするために、過去の、罪は、お互いの罪は水に流しましょうと。だからパールハーバーについて、パールハーバーに行って、それ慰霊を安倍さんはすると。で、オバマさんは広島で慰霊をすると。それで、チャラですよと。 ちょっと待てと。いや、だから、それは、核というものと通常兵器の価値が一緒であれば、それはそれでいいかもしれんけど、戦争するかどうかっていう話と、核使うかっていう話は別調になっとるやないかと。
はい、
実際今それ、核が絶対あかんって今 G7 でも、大統領の日米の共同声明でもずっと言うとるやろうと。だから、言うてることとやってることがちゃうやないかと。いうことになってるんですけど。それでね、もう、ええやないか、いうことに。なってしもてるんですよ。これね、多分ね、そんなん言うたら今もう外人さんか、今もう要人来てんねんから、そんなん言ってことを荒立てるなよって、まあ依存症の野郎どもは言うと思いますよ。
はい。
お前そんな今言うな、お前って絶対言うと思いますけど、うん、え？だってそんなんおかしいやん、筋として。で、まあ、
うん、
これ今言っとかんと、
うん、
みんな忘れますよ、これ。
そうですね。
これね、要するに、理屈上ですよ。理屈上、これさっきも言ったことですけど、これによって、この、訪問によって、アメリカに対して日本が、もう、あなたは落としたこと何も悪くないですよって言ったんと一緒なんですよ。これ、言ったってことは、核落としたら悪くないですよって、でも実際核落とすのはめっちゃ悪いって言ってるんですよ。
はい。
ってことはですか、理屈上ですよ。核落とすのは絶対あかんことやと。でも、僕だけはいいよと言ったんですよ。うん、僕も落とされてもしょうがないから。これ謙虚とかそういう話じゃないですよ。でね、倫理的な人間は、こういう論理が一瞬で読めるので、あー、こいつ、アホやな。こいつ、マジで誇りないやつやねんな。プライドも何にもないやつなんや、
うん、
と思われるんです。
だから他の国のね要人の方からそういう目で見られてるっていう、う
ん、でもこれ G7 の各国首脳でこそっとシャンパン飲みながら、日本ってほんま何考えてるんでしょうね、僕はちょっと考えられませんね、ほんまでんな、あれめちゃめちゃでんな、もうあれアホなんでしょう、まあアジア人ってあんなもんちゃいまっか、ほんまやね、僕らの上司からしたらあんな侮辱されたら私もキレますわ、僕だってキレちゃうよでなってますわ。パーティーでシャンパン飲みながらこそーっと喋ってると思いますよ。もう僕はその光景がありありと目に浮かぶ。ということでね、日本は寛容であるかのような印象を見せつけているし、外国人は寛容だなと言って日本人で優れてるという人もいるでしょうけども、心の底では侮蔑したと思いますね。少なくとも僕が外国人の要人だったら、外交専門家だったら確実にそう思う。ということで日本は誇りを失うということになったわけで、それを上塗りしたわけですね。岸田さんそれで、しかも今回、アメリカだけじゃなくて、イギリス、フランス、中国、ロシア、カナダの各国首脳だとか、まあ、招待国もこれ、招待するって言ってますから、各国首脳、だから連合国ですよ。連合国ね。
はい。
だから、アメリカが実際にボタンを押したけれども、連合国側との戦いでやったってことですから、ある意味加害者なわけでしょ、我々がしたら。
うん、
その加害者全員を呼んで、はいはい来てください、来てもらってもいいですよって言うってことなんですよ。
っていう状況ですね。
っていうことをね、今日ぜひね、皆さんしっかりと心に刻んどいてもらいたいなと思います。そしてね、人間が人間であるために、人間が誇りを持つために絶対持たなければならないもの。それはね、記憶なんです。何かをされた記憶、これに対してしっかりと覚えておく。それを許すか許さないかは別の話です。だから許すんだったら許してもいい。でも記憶をしっかり持つこと。で、それは逆の言い方をすると恩を感じるっていうことにもなりますし、逆に言うと屈辱を受けた場合には、それは自分のプライドを保つためにやられたことを忘れてはならないんですよね。だから記憶って本当大事なことなので、その思いを本当にね、ストレートに歌った曲があるんですよ。先日、追悼の番組を放送いたしました。三沢和親 with Friends の山崎さん、ベーシストのね、山崎さんがベースを弾いてた。また別のバンドでベースを弾いてはったんですけど、これ何度も、この番組でも紹介しました。エレライズの一曲です。記憶の重要性をここまで歌い上げるんだっていうほど、激しく歌い上げた一曲。回線
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
エイレイライズで海鮮お届けしました、
うん、これはねエイレイライズの、まあ、海鮮というアルバムの、まあ、海鮮という曲なんですけれども、
はい、
これこんな歌い出しなんですよ、うん、日本人なら絶対忘れんな1941 12.8、 なんかこれパールハーバーの日のことですね、
はい、
で刻み込めあの試練に立ち上がった記念日だと、
うん、
呼び起こせよ強き戦士、立ち直る誇り高き遺伝子、これをこうまあ言ってるわけですね、
うん、
誇り取り戻せ今しかないぜ俺たちの世代でいつまでも黙ってられないぜこう言うんですよ。で途中でね、リメンバーパールハーバー
と
こう言うんですけど、はい、うん、こっちのセリフだ忘れるもんかと、
うん、
我々こそ覚えてるんだと。でね彼はねこう言うんですよ。だから要はあのパールハーバーっていうものはね、僕はあの戦争は開戦はすべきでなかったと思うし、戦争に反対した人っていうの僕はすごく大切な方だったと思うし、でそれで全体主義で戦争になってしまったということで僕はものすごく残念な気持ちでいつもいっぱいですけれども、その開戦に踏み切った時の気持ちっていうのは完全にバカだったのかっていうとそうではないんですよ。世界は白人のものじゃない、あの勇気と気概忘れない、南米アフリカ次はアジア、餌食いつぶす白い牙、欧米人の陣取りゲームもやってたわけですよ、
うん、
でそれに対してくさびを打ち込もうとしたという思いを日本人が多く持っていたことは間違いないことであって、それはあの戦争の形で実現すべきだったかどうかというところは問題があるとしても、そう思ってあそこにくさびを打たねばならないと日本人として思ったっていうのは当然の話であってね。でその悩みの中で決断に至ったのが開戦だったわけですよ。だから、ね、それはね我々に誇りがあったわけですよ。その欧米人の奴隷にならないぞと、うん、我々もで我々っていうのはアジア人っていうのも含めてね、決して奴隷にならないぞということなんですよ。でだからこそ彼らは次のように歌うんですよ。譲ってはならないものがある。やらなければやらない時がある。他の誰にも委ねたりしない。俺たちが決める俺たちの未来。たとえ世界が何を言おうとも俺たちは語ろう。その勇姿を彼らがいたら今がある。彼らがいたから今がある。俺たちがやらなきゃ誰がやる。まあ、これ今の気持ちを後半のでは歌ってるんですけども、譲ってはならないものがあると言ってるわけですよ。
うん、
僕はその気持ちだけはね、立派なことというかね、そう思わなければならないですよ我々はずっと。それからしたら大統領を呼んで何のけれんみもなく恥ずかしげもなく平和をみんなで祈ろうっていうのはね、いやー本当に恥ずかしいなと僕は思います。あくまでも僕はというふうに言っときますが、
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、これあの先ほどの回線ね、なんか要するに何が正しいかどうかっていうのは分からないけれども、ただ一つ我々が忘れてならないのは誇りを失ってはいかんっていうことなんです。もう当たり前中の当たり前で世界人類共通の思いだと言うべきだと思うんですけどね、
はい、
まあ、それをやっぱり山崎さんはそれ持ってはったと思うんですよ。エレライズでこれをこの曲をやってはったっていうのはね、だから山崎さんの追悼の意味も込めてもですよ、こういう誇りを忘れてはならないっていうのはね、ずっと覚えとかなあかんわけですけども、今日のねアメリカ大統領あるいは G7 各国首脳の広島訪問というものの歴史的意味というのが何かっていうのを別の角度から言うとね、次のように言えるかなとも思うんですよ。まずね、あの広島記念公園にはね、石碑があって、石碑にこう書いてあるんですよ。安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬから、
うん、
これ書いてるのは日本人が戦没された方々に書いてると考えざるを得ないんですよね、
はい、
こう安らかに眠ってください、これは もちろんそう思います。で、過ちは繰り返ませぬから、
うん、
とこう言ってるんですよ。これは要するに公式にはこれなんでなんやっていうのがよく問題になるので、これ公式にはこれ戦争したことが過ちであると、開戦したことが過ちなんだと、うん、まあ、いうことを言ってるんですよね。でそれは誰に言ってるかというと原爆落とされて亡くなった方に言ってるんです。ってことはこの過ちは繰り返しませぬからという言葉の裏側にあるのは、戦争すれば 核攻撃されることも 100% ついてくるということが前提になってるんですよ。だって日本人がやった悪いことがあるとしたら、それは戦争したことであって核を落としたことじゃないから、
はい、
もしも核を落としたことが日本人の責任問題なんだとしたら、戦争を始めたら絶対核を撃たれるっていうことが成立する場合に限られるわけですよ。ということで、アメリカに対して核を落としたことの責任を追及する姿勢が全くないんですね、はい、アメリカ何も悪くないよって言ってるんですよ、
うん、
でこれはね、非常に特殊な戦後日本の論理なんであって、外国ではアメリカですら通用しない論理です。そんな核を落とすっていうのは判断が入るんだから。だから今まで国内だけの見解だったんですけども、オバマさんを広島に呼んで謝罪させなかった。で、さらに今回、岸田さんがバイデンさん呼んで謝罪させず、G7 の皆さんにも来ていただいて、平和祈るということを通して、戦争したことだけが過ちで、核を撃ったことは、日本に核を撃ったことは過ちじゃないという見解が、世界的なものに共有されることになったんですよ。これはね、歴史観としても、最大の屈辱ですね。したがってとてつもなく大きな誇りを失ったことになります。我々はこの失った誇りをどう取り返すか、まさに今から考えなければならないと僕は思います。皆さんはどうお考えでしょうか。ぜひもしよろしければお考えになってみてください。
そして、表現者クライテリオンの最新号、こちらでは岸田文雄は日本人の象徴である依存症の慣れの果て、こちらをテーマにお届けしています。ぜひインターネットもしくは書店でご購入をお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。